今週は先週に引き続きまして熱性痙攣についてということで、お話は小児科学講座助教の水間加奈子先生です。水間先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの熱性痙攣、本当にあの若いパパママにはこう絶対に耳に届いていてほしいこの言葉だと思うんですけれども、まず熱性痙攣とはというところ、先週のおさらいからお願いします。
はい、熱性痙攣は生後6ヶ月頃から5歳頃までの乳幼児に起こる発熱に伴う痙攣発作のことです。突然の意識消失や引きつけ、あとは脱力、眼球の上転などが主な症状となっています。年齢や症状などから診断が行われますが、必要に応じて血液検査や画像診断などが行われます。病院に着いた時点で痙攣が続いている場合は、痙攣を抑える薬などを使って治療が行われます。
はい、で先生、ほとんどというか3分の2は一生に1回
そうです
ね、ということでしたね。はい、ただその残りの3分の1のお子さんは繰り返すということで、はい、これはあの先週お話が、まあ、途中であの今週続きということになったんですが、はい、繰り返す方というのは何歳ぐらいまでこの痙攣が続くんですか？
繰り返す方、まあその発症後発年齢ですね、はい、生後6ヶ月から5歳頃までっていうことなので、その間繰り返すっていうことになりますかね。
じゃあもういつまでもということよりは、はい、小学校入る前ぐらいまで、はい、
そうですね。なので、うん、後で出てくるかとは思うんですけども、はい、その間もし必要であれば予防のお薬を使うこともあります。
なるほど。さあ、それでは今週はその対応と治療方法ということで、熱性痙攣になりました、さあどうしたらいいんでしょうかという、この親御さんたちにぜひお話を聞かせてください。
まずは落ち着いて対応していただくということが一番大事なんですけども、周りに危ないものがない場所に寝かせていただいて、はい、あとは吐いたものが気道に詰まらないように顔を横に向けて寝かせるというのと、はい、あとは痙攣の様子がどういったものなのか、左右差はないのか、目の動きはどうか、顔色はどうかなどの痙攣の様子、あとは持続した時間というのを確認していただくことが重要かなと思います。で、舌を噛んで大事に至ることはないので、口の中に物を入れたりタオルを入れたりということはしないでいただきたいなと思います。逆に窒息の危険もありますので、そういったことはしないで様子を見ていていただくと。で、5分以内に収まらない場合は、救急車を呼んで病院に行くという。
ということは、あの横向きにしてゆったりとさせておけばいいということですか？
そうですね、はい、
こう抱っこしている時っていうのは、じゃあ一回こう下ろしてあげた方が。
そうですね、抱っこだと顔も見えないですし、今その状態というか痙攣の様子っていうのもわからないので、あとはその動きによって思わず落としてしまって別な怪我をするっていうと、それはまた大変なので、横にしていただいて観察するっていうことが大事になります。
ここは本当に何を自分が見ていたのか、こう親も気が動転していて、はい、ねえ、分からないですけど、最近の親御さんですと動画とか、
そうですね、スマホが皆さん持っていますので、はい、あの動画で撮っていただければ時間も分かりますし、言葉で伝えるよりも目で見た方が伝わることも多いので、できる場合はそれをやっていただくと、こちらとしても診断の時に役に立つかなと思います。
お医者さんからだいたいどれぐらい続きましたかなんて質問を、ね、はい、いただくんですけど、きっと後から考えると1分もなかったかもしれないんですが、
です、ね、
はい、いや5分ぐらいでしたとか、3分続いてましたとか言っちゃうんですよね本当に長く感じますよね、はい、じゃあなるべく冷静に、
そうです、ね、
はい、事実を伝えられるように、はい、であと先生、救急車、
はい、
つい、まあ、私は呼んでしまったのでちょっと、はいはい、すいませんっていう感じなんですけど、はい、どうなんですか？
救急車はまず5分以上も続いて止まらない場合はその時点でもう呼んでいただいた方がいいかなと思います。あとは5分以内に収まっていて、あの本人も特に 意識が悪いとかそういうのがないのであれば自家用車で行っていただいてもいいのかなと思います。ただ親御さんたちもやはり焦ったり心配でいろんなものが手につかないっていう場合はタクシーとかそういったのを利用するのもいいのかなと思います。
今夜間ですとか休日は当番医制なんですか？はい、
そうですね、夜間、あとはその救急対応をする病院が決まっていますので救急車の場合はそちらの方に行くことになるかなと思います。
なるほど。で救急車ではなく、まあ、落ち着いたのでお家の車で行こうという時はこう焦らず、
そうです ね、
ね、
はい、
じゃあ安全運転をして、ね、ラジオを聞いている方にも病院に向かっていただきたいと思うんですが、はい、じゃあ決して救急車で行ったから怒られるとかことはないわけですね先生、
はい、
さあじゃあ病院に着きました、どういう治療をしてくださるんでしょうか？
病院に着いた時点で痙攣が止まっているという場合は特に治療は必要ないです。ただその今度は熱に対してどういったもので熱が出ているのかというところで検査が必要であれば血液検査やインフルエンザの検査とか迅速検査で行えるようなもので原因をできるだけ調べて、必要な、まあ、インフルエンザであればインフルエンザのお薬を出したり、あとはその解熱剤ですかね、必要であれば解熱剤を使用するということになります。
で先ほどちょっとお話がありました、あ、また痙攣が起きてしまった、2度目なんです、3度目なんですっていうお子さんには薬が処方されることもあると。
そうですね、
先ほどちょっとおっしゃってましたけど、はい、どういう薬が処方されるんですか？
1回のお熱で痙攣した場合はその次回に関してはダイアップという痙攣の予防のお薬あるんですけども、はい、それを出すということはないんですけれども、一応その再発何度も繰り返して起こした場合で予防的にダイアップを使う基準っていうのが一応ありまして、その基準っていうのは長い痙攣であった場合、15分以上とかそういった痙攣であった場合、あとはその今から言うものが2つ以上当てはまる場合の痙攣をそれこそ2回以上繰り返したっていう場合には処方の基準を満たすので出すことがあります、
はい。
でどういったものかというと、左右差がある、本来左右差はないものなので左右差がある、あとは24時間以内に、本来は1回しか起こさない痙攣なんですが24時間以内に繰り返した場合、
はい、
あとは痙攣前からその発達などに異常がある場合、あとは家族内に熱性痙攣や転換を起こした人がいるとき、あとはその1歳未満での痙攣、あと発熱後のすぐですね、1時間未満で痙攣した場合や38度未満、それほど高くないお熱で痙攣してしまった場合っていうような、このこれらのことが2つ以上当てはまって痙攣を2回以上繰り返した場合という場合、あとはその長い痙攣があったっていう場合は、その今後また同じように繰り返す可能性もありますので、ダイアップという予防の座薬をお渡しすることがあります。
先生、熱ということについてもう恐怖を感じてしまう親御さんって多いと思うんですけれども、はい、ダイアップを座薬、まあ、入れようか、いやいや熱を下げる方の座薬入れようかって、はい、例えばそういうことでももうドキドキしながら、ね、熱が出るたびにこう、
はい、
迷うところなんですけど、先生、熱に対してはどういうふうに今こう親御さんたちにお話しなさってるんですか？
はい、熱に関しては、まずは基本はクーリングですね、体を冷やしてもらって、
はい、
熱を下げるというのがまず一つで、座薬を使って解熱剤を使って熱を下げるという方法もありますけれども、その今出ているお熱は体の中に入ったウイルスなど原因のものをと戦って出しているお熱なので無理に下げる必要はないのではないかなというお話と、あとは例えば1回使ったとしても元の病気というかが収まっていなければやはりまた上がってくるので、 むしろ解熱剤を使う時っていうのはぐったりして水分が取れないとか、不機嫌でちょっと眠れないとか、そういった時に少し症状を和らげてあげるという意味で使ってあげるっていうぐらいの気持ちで使っていただくといいのかなと思います。
多分つい先日ね、先生冷蔵庫きれいにしたんですけど、本当にダイアップから座薬のまだちっちゃい何ミリグラムみたいな、そういうところまで丁寧に取ってあったんですよね。それでメディカルチップスのコーナーで薬はちゃんと期限があるよっていうことで、はい、やっと整理できたんですけど、それほど動揺してこう子育てしてきたんだなっていうことでね、先生なんとかねこの熱に関してこうお母さんたちにゆったりと、ね、
そうですね、
考えて子供を見れるようにだといいなと思うんですけど、はい、もう本当先生そういうところをお母さんたちとお話したり、お父さんなりお母さんと熱について、
はい、
結構諭すことも多いんじゃないですか。
そうですね、はい、
多分休日夜間熱がしますからね、はい、迷惑だと分かっていても夜間病院に行くこともあって反省することもあるんですけど、でも心配でね、
はい、
その度に先生みたいにこう素敵な先生に諭されて帰ってきたような気がしますけど、もう熱について語ったら本当に尽きないような気がしますが、熱性けいれん、まあ、今回のテーマ起こしたことがある場合に何かこれは気をつけてくださいよという薬剤ってあるんですか。
ですね、一応抗ヒスタミン薬ですね、アレルギーのお薬になりますが、やあとは喘息で使うテオフィリンっていうようなお薬は痙攣を起こす行き地というかが下がるので、なるべく内服を避けた方がいいかと思います。
はい、その他何かこう予防接種も、ね、ちっちゃい頃は多いですけど、 そのあたりはどうでしょう。
予防接種に関しましては一応起こしたとしてもそのかかりつけの医師と相談の上全ての予防接種を受けても良いということになっております。また初めての熱性けいれんの後は少し副反応で熱が出ることもあるので、少し期間を置いて打っていただくというようなこともあります。まあ、ただ定まった期間はなくて、まあ、長くても 2,3 ヶ月くらいとは言われていて、その長く空けたが上に予防接種を受けられないということの方が弊害は大きいですので、熱性けいれんがあったとしても予防接種はしっかり受けていただきたいと思います。
はい、問診のところで必ず熱性けいれんを起こしたことがあるのかってずっとずっと聞かれますよね。はい、で何ヶ月頃だった、何歳頃だったという、はいはい、ここはじゃあしっかりとずっとこう記憶に留めてまた記録して、
はい
はい、お伝えしていった方がいいということなんですね。はい、さあいよいよ先生2週にわたってお伝えしてきました熱性けいれんもおしまいの時間となってきましたけど、はい、今回はもう特別水間先生の方から、はい、まとめのお話というよりはお父さんお母さんにメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
熱性けいれんはですね、初めて見ると本当に怖くて、このままこう命を落としてしまうんじゃないかというぐらい怖いものだとは思います。で不安でまあ慌ててしまうかもしれないんですけれども、熱性けいれんであれば命に関わることもないですし、その後後遺症を残すこともないので、まあ、慌てずに落ち着いて、難しいですけれども対応していただければなと思います。
はい、水間加奈子先生は私生活では何人のお子さんの。
3人です。
3人、はい、上から女
女
女
女、
あ、三女の母でわあ、そうですか。じゃあ先週は長女の方の幼稚園の運動会のダンス曲でしたよね。さあ今週は
今週はですね、次女が生まれた時にちょうど朝ドラでよくかかっていた AKB48 の365日の紙飛行機